今私たちは新約聖書の中のエペソ人への手紙という、この書物を順番にその御言葉に耳を傾けております。5章を順番に学んできましたが、今日はいよいよこの5章の中で一番大事な御言葉と言っていいと思いますが、その御言葉にたどり着きました。それは18節の言葉です。一度18節の言葉を皆さんと一緒に声を合わせて朗読してみたいと思います。それでは、よろしいでしょうか。3、はい。また葡萄酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。はい、ここまででよろしいです。この言葉は今まで私たち順番にその内容を学んできましたが、その内容の結論として、とても大事な言葉です。今までエペソ書の著者のパウロはキリスト者としての歩みについて教えてきました。光の子供として歩むためにはどうしたらいいか、何が必要かというテーマでしたね。それで前回は、私たちの歩みに細かく注意を払いなさいと、機会を十分に生かしなさいと、そして主の御心が何であるかをよく悟りなさい、そういうことを教えられておりました。パウロのメッセージがだんだんだんだん確信に迫っているということをこう感じさせられます。そして今日はいよいよ、その確信にたどり着いたということをですね、私たちのキリスト者としてふさわしい歩みのために最も大事なもの、最も必要なものは何でしょうか。それは聖霊であるということが今日のところで教えられております。召された私たちがその召しにふさわしく歩むために必要なものは何ですか。それは聖霊です。私たちが愛されているものらしく愛のうちに歩むために必要なものは何ですか。それは聖霊です。光の子供として歩むために必要なものは何ですか。それは聖霊です。特に聖霊に満たされなさい。聖霊に満たされるということが私たちにとって決定的に重要なことであるということを今日の御言葉は私たちに教えております。さらにこの御言葉はこの後始まっていく内容の前提となるという意味において、あるいは土台となるという意味において非常に重要な御言葉であるということが言えます。パウロはこの後実は夫と妻の関係について教えます。あるいは親と子の関係について教えます。あるいは主人と奴隷の関係について教えます。そのこの後に続いていくメッセージの土台となるのが今日の御言葉であります。夫と妻がどうしたら愛し合うことができるか、そのために必要なのが聖霊です。親と子がどうやったら麗しい関係になるんでしょうか、あるいは主人と奴隷がどのような平和的な関係に、どうしたら平和的な関係になるんでしょうか、そのために必要なのが聖霊です。ですから今日の御言葉はこの後に続くメッセージの土台になるという意味でもとっても重要な御言葉であるということが言えます。つまり今日の御言葉は5章の前半部分と後半部分をつなぐ、そういう位置にある御言葉です。そしてその両方のメッセージにとってとっても大事な御言葉です。この一つの御言葉が抜け落ちただけで五章全体の御言葉が内容が成り立たなくなってしまうというくらいの大事な御言葉が今日の御言葉であるということです。その位置関係を私たちよく、意識しながらこの御言葉を今日は味わっていきたいというふうに思っております。パウロはここで命じております。御霊に満たされなさい。なぜ御霊なんでしょうか。どうして御霊に満たされる必要があるんでしょうか。それは私たちを根本から満たすのは御霊しかないからであります。私たちはみんな満たされたいと思います。満たされることを願っております。それが人間としての根本的必要だからです。この点に関してはクリスチャンである人もそうでない人も変わりないです。人間である限り私たちはみんな満たされたいと思うんです。満たされることを求めています。私たちがみんな神様によって作られているからです。神によって作られた私たちは必ず神を求めます。今日もさっき学びでやりましたけれども、ですから私たちはみんな神様を必要としています。神様と出会わなければ私たちは本当の意味で満たされることがないんです。ですから満たされたいと思うのは人間として当然のこと。それはもうまさに私たちが神によって作られた被造物であるということを表している。ところが多くの人にとっての課題は何かというと、何によって心を満たすのかということです。普通私たちは御霊によって満たされようなどとはほとんど考えないというふうに思います。むしろ別のもので私たち自身の心を満たそうとするんではないでしょうか。その代表がお酒ということになります。お酒によって私たちは私たちの満たされない心を満たそうとするんではないでしょうか。いかがでしょうか。昔ずいぶん飲んだなという方がもしかしたらいるかもしれません。その時のことを思い出してお酒によって満たされようとしていた。そして確かに飲むと一時的にはちょっと気分が高揚して、なんとなく解放されたような気持ちになることあるかもしれません。 でもそれは一時的だと思います。そして聖書においても今日のところで注意されていますけれども、葡萄酒に頼っていくと、お酒に頼っていくと、その先にあるのは何でしょうか。それは放蕩であるというふうにここで教えられております。また葡萄酒によってはいけません、そこには放蕩があるからですと、ここに教えられております。放蕩という言葉が出てきましたけども、放蕩という言葉を聞くと皆さんきっと放蕩息子の話を思い出すんじゃないかなと思います。ルカの福音書の15章に出てくるお話ですけれども、放蕩息子ってどんな息子だったでしょうか。放蕩息子はお父さんの財産分け前の半分をもらって旅に出ます。そしてそのお父さんからもらった財産を湯水のように使ってしまったと、そこに書いてあります。その結果彼は行き詰まってしまったということが書かれてある。これがまさに放蕩です。彼が放蕩息子と呼ばれるゆえんはそこにあります。つまりそこにコントロールが効いていないです。計画性というのが全くないです。彼は先のこと全然考えてないです。お父さんからもらった財産たくさんあったと思いますが、それを湯水のように使ってしまったって書いてあります。その結果行き詰まった、食べることにも困り果ててしまったとそこに書いてある。その姿というのは見ていて非常に無謀だなというふうに思いますし、哀れだなという感じがしてきます。そしてそこにあるのは無秩序と混乱であるということが言えると思います。そして彼は自分の人生を台無しにしてしまっているという意味で、それは極めて破壊的であるということも言えるんじゃないかというふうに思います。これが放蕩です。放蕩という言葉の姿です。叫びたりになるとそうなってしまう。だから葡萄酒によってはいけないとここで警告されているわけであります。酒によって人生台無しにしてしまったという方が少なくないんじゃないかなと思いますね。そういう話も皆さん聞かれたことあるかなと思いますけど、一度アル中になってしまうと本当に家族も苦労しますし、家庭はめちゃくちゃになってしまいますし、一度アル中になってしまうとそこから立ち直るっていうのは本当に大変なことなんだろうなというふうに思います。ただそうなってしまう人であっても、最初のきっかけは何だったのかということを考えると、それはおそらく満たされたいっていう、そういう願いだったんじゃないでしょうか。自分の満たされない思いをなんとか満たしたいという、その思いで酒に頼るようになってしまったんじゃないでしょうか。その行き継ぐ果てに放蕩になってしまったということではないだろうかというふうに思います。人によってはその手段は酒に限らないかもしれません。人によってはそれはもしかしたら食べ物かもしれません。甘いものかもしれません。スイーツかもしれません。あるいはお仕事とか、あるいは人間関係とか、そういうものかもしれない。あるいは麻薬とかドラッグとか、そういうもっと危険なものに頼るということもあるかもしれない。最近ではスマホとか SNS とかインターネットとか、そういうものにのめり込んで、もう夜も寝ないでのめり込んでいるということが若い人たちの中にあるかもしれないなというふうに思います。パウロはここで葡萄酒のことを取り上げていますけれども、これはエペソの町で飲酒の問題が大変深刻な問題だったということが考えられていることであります。そしてこれがかつてのエペソの信徒たちの姿でもあったということが考えられることであります。つまりパウロはここで葡萄酒によってはいけないと命じていますけれども、そのことによってかつてのあなた方の習慣に戻ることがないように、そして今多くの人々が虜になってしまっているその習慣に溺れてしまうことがないようにという、そういう警告がここで発せられていると考えられることができる。いずれにせよ当時の人々にとっては酒というのは自分の心を満たすために一番手っ取り早い手段だったということが考えられます。今日の私たちはいろんな方法で満たされない心を満たそうとします。そしてそれによってもしかすると一時的には解放感があったり達成感を味わうというようなことあるかもしれない。ただそれは長続きしないです。すぐに虚しい心に逆戻りしてしまう。それゆえにさらに強い刺激を私たち求めるようになってしまいます。一時的には満足感解放感があることのゆえに、それにどんどん依存していくという、そういう結果になっていくんじゃないでしょうか。そうなるとその先にあるのは何でしょうか。それはやっぱり放蕩ということになるんではないだろうかというふうに思います。そこには本当の意味での幸せはありません。本当の意味での満足はありません。一時的な満足があっても、どんどんどんどんそれにのめり込んで、しかしその一方で虚しさがどんどんどんどん募っていくだけです。そしてその結果は破壊的です。悲惨です。そこには放蕩があるということを、私たちはよく覚えていなければいけない。でももし私たちが御霊に満たされたら、その結果どうなるんでしょうか。それは18、19と続いていくところに出てくる内容なんですけれども、もし私たちが御霊に満たされるならば、そこで生まれてくるのは賛美なんです。感謝なんです。互いに使い合うという、そういうことなんですね。もう全く違う。私たちが酒で満たされるか、あるいは御霊で満たされるか、その結果が全然違うということは聖書においても示されていることですね。私たちは一体どちらを求めるでしょうか。どちらで満たされようと願うでしょうか。ぜひ私たちは御霊に満たされたい。 御霊に満たされることを切に求めていくものでありたいというふうに思います。皆さん今満たされてるでしょうか。どうでしょうか。満たされてると思ってるけど、どっかで虚しさがあるっていうようなことはないでしょうか。そしてその虚しさを何で満たそうとしているでしょうか。仕事に打ち込むことで満たそうとしているでしょうか。趣味にのめり込むことでしょうか。何か違うもので満たそうとしていることはないでしょうか。本当に御霊によって満たされていること、それを願っているでしょうか。御霊に満たされることを望んでいるでしょうか。ぜひ私たち吟味したいなと思うんですね。御霊以外のもので満足することは絶対にないということ、その先には法灯があるということをぜひ覚えながら、ぜひ御霊に満たされるものになりたいというふうに思います。さて、私たちは酒によってではなく、御霊によって満たされなければならないとここで教えられています。ですから、言うまでもないことですけど、18節の大事なのは前半ではなくて後半ということになります。つまり、葡萄酒によってはいけないということ以上に御霊に満たされるということが大事だということであります。ところが私たちは、この18節を最後までいかない傾向があるんじゃないかなというふうに思うんですね。前半で終わってしまうという傾向があるんじゃないでしょうか。つまり葡萄酒によってはいけませんという御言葉でここで終わってしまって、最も大事なところまでたどり着かないという、そういう課題というのは私たち持ってるんじゃないかなというふうに思います。時々クリスチャンになることを、あれはしてはいけない、これはしてはいけない、いろんなルールを自分の中で設けて、それを忠実に守ることがあたかもクリスチャン生活であるかのように考える傾向があるんじゃないかなというふうに思います。あるいは何かクリスチャンになることは良い人間になることである、あるいは道徳的倫理的に優れた人になること、それがクリスチャンになることだとあたかも考える傾向がこの世的にもあるし、もしかしたら私たちの中にもあるんじゃないかなということも感じることであります。でも私たち注意しなければいけないですね。それがクリスチャン生活ではないですね。クリスチャン生活というのはもっと生き生きとしたものです。もっと喜びにあふれたものです。もっと感謝と賛美が自然にあふれてくるものです。もっと勢いとはつらつとした活力に満ちているものです。そこに命があるからですね。それがクリスチャン生活です。クリスチャン生活というのは何かあれしなければならない、これしなければならない、そういうルールをいっぱい作って守ることではないですね。だから私たちは18節を最後まで読み切らないといけない。酒に酔ってはいけないと、ここで止まってしまって、これがクリスチャンであるかのように勘違いしている人がいますけれども、そうではないですね。クリスチャンになるということは御霊に満たされるということです。御霊の力によって私たちが生かされるということです。そこまで行って初めてクリスチャン生活です。ここまで行かない人が結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。ですから私たち18節最後まで読み切るということがとっても大事かなというふうに思います。なぜ御霊に満たされる必要があるんでしょうか。それは御霊には力があるからです。どんな力がありますか。まず御霊には私たちの心に何があるかを示す力があります。私たちの中に罪や醜い心の傾向性質、そういうものがあるということを御霊が示してくれます。ヨハネの福音書16章8節、この方が来ると罪について義について裁きについて世の誤りを明らかになさいます。この方というのは御霊のことですね。聖霊のことですが、御霊が来ると罪について義について裁きについて世の誤りを明らかになさいますと聖書イエス様は教えてくださっています。聖霊が来ると私たちの心の中に何があるかがはっきり見えてくる。私たちは気づかないで歩んでいること多いですよね。自分の心の中にどういうものがあるのか、何がそこにあるのか。でも御霊が働かれると私たちはだんだん見えてきますね。罪とか過ちというものが明らかにされていく。聖霊によって私たちは自分自身の姿をはっきりと示されていくものになります。しかしその聖霊が私たちを真理に導くと同じ箇所においてイエス様は教えてくださっていました。私たちが救われなければならない存在であるということを示してくれるのはまさに聖霊です。その聖霊が私たちを真理に導く、イエス様のところに導く。人が救われるのは全てこの聖霊の導きであるということが言えます。また聖霊は私たちを自由にすると聖書において教えられております。さっきフリーという歌を歌いましたけれども、まさに私たちは聖霊によって自由にされるということが聖書において教えられていることです。ローマ書の8章の2節でパウロがこういうふうに語っております。なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからです、とそういうふうにローマ書の8章2節で教えられております。今まで私たちは罪と死の支配に虜にされていた、その原理から離れられない、逃れられない、そういう私たちをまさに御霊の原理が私たちを解放した、自由にしたということがそこで教えられていることです。ですから私たち、御霊は私たちに命を与えてくださり、そして解放をもたらし自由を与えてくださった、そういう存在であるということが教えられております。さらに御霊は私たちの内側に住んで私たちを内側から変えていく、そういう働きをなさる るということも聖書を通して教えられることであります。私たちの極めて自己中心的な肉的なそういう姿から霊的な姿へと変えられていく。手紙からお話をしてくれましたけれども、特にヨハネがなぜ変わったのかということをとても生き生きと語ってくださいました。感謝しております。ヨハネはイエス様の弟子だった頃は雷の子と呼ばれるくらい激しい性格の持ち主でした。もうこの人たち焼き尽くしてしまいましょうかっていうくらいの、そういうくらいの激しい性格の持ち主だったヨハネが愛の人と呼ばれるようになりました。それでヨハネの手紙、ヨハネの福音書、ヨハネの手紙 1,2,3 って読んできましたけれども、もうそれはもう愛の手紙ですよね。本当に互いに愛し合いなさいと、私あなたたちを愛していますって、どこを読んでも愛が出てくる、そういう手紙なんですけれども、あのヨハネがなんでこんなに変わってしまったのかという、そういうことをお話ししてくださいました。ヨハネだけではないと思います。ペテロもそうですし、パウロもそうです。若い頃は随分自己中心的な、なんか自分の栄誉を求めているような、そういう面が見られる彼らでしたけども、でも彼らはどんどんどんどん変わっていったんですよね。本当に神様のために生きる人に変えられていった。本当に神と人に仕える人に変わっていった。一体どうして変わったんでしょうか。それは彼らが聖霊によって満たされていたから。聖霊によって導かれていたから。聖霊は私たちを内側から変えていく。そういう働きをする存在である。そういう神様の導きがあるということを私たちは聖書を通して教えられるわけであります。パウロは今日の箇所で聖霊に満たされなさいと命じております。これはギリシャ語の聖書で見ますと、これは継続を表す現在形でこうであるということがわかるんですね。ですからこれは聖霊に満たされ続けなさいという訳でもいいかなという、そういう言葉であります。つまりパウロはここで一回きりの単発的なことを教えているのではないですね。パウロはここで私たちが時々味わう突発的な経験について教えているのではないです。そうではなくて、これは継続的な習慣について教えている言葉です。私たちがいつも御霊に満たされ続けること、御霊の導きの中で歩み続けること、そして御霊の影響の中にしっかり私たちが置かれて、その影響下において歩んでいくことの大切さっていうのをここで教えられている。ですから私たちが自分の人間的な思いによって歩むんではなくて、本当に御霊の影響のもとにちゃんと置かれながら、御霊の導きの中で歩みなさい、満たされ続けなさいということがここで教えられているということを、ぜひ心に留めたいというふうに思います。その時に私たちは本当に聖霊に満たされます。そして私たちのうちにキリストの形が形作られていきます。少しずつキリストの姿へと変えられていきます。そして御霊の実を結ぶものに変えられていく。ガラテヤ書でそのように教えられています。しっかりと聖霊に満たしていただこうではありませんか。そのようにして導かれて歩んでいくものでありたいというふうに思います。さて最後に、じゃあどうすれば私たち聖霊に満たされるのかということを考えて終わりにしたいと思います。パウロはここで御霊に満たされなさいと命じております。とても興味深い命令だなと思うのは、この命令が、受け身系の命令であるということなんです。パウロはここで満たしなさいとは命じてないですね。満たされなさいと命じております。これは受動態です。受け身系の形なんです。満たしなさいという命令だったら私たち比較的応答しやすいかもしれないですね。満たす主体は私たちにありますから、私たちが満たせばいいだけですから、非常にこう応答しやすい面があるかもしれない。ところが満たされなさいという命令だと、満たすのは私たち自身ではないということがわかります。私たちが満たすのではないんです。私たちではない誰か別の方が私たちを満たしてくださるということです。私たちを満たしたいという願っておられる方がいます。そしてその方は本当に私たちのことを満たすことのできる方です。それはもちろん私たちの父なる神様、その神様が私たちに御霊を送ってくださって、その御霊によって私たちを導いてくださる、満たしてくださる。ですから私たちが満たされるのは自分の努力ではないということが分かりますよね。これはまさに恵みの技であるということが教えられていることであります。でもこれはその一方で命令形です。従うのは私たちです。私たちが従わなければならない命令です。私たちの主体的な応答が求められている。これは何を意味しているでしょうか。どのようなことでしょうか。これは私たちを満たそうとしてくださっている方の導きに従いなさいということです。私たちに御霊を送って私たちを満たそうとしている方に向かって、私たちがちゃんと心を開きなさいということです。そのような自分の意思をしっかり持ちなさい、そのように心で決めなさいということです。御霊を自分の心に自発的に受け入れなさいということ。受け身系だけど命令系であるというところに私たちはぜひ注目したいなというふうに思うんですね。この命令が受け身系なので、ややもすると私たちの姿勢まで受け身になってしまう危険があるんじゃないかというふうに考えられるんですよね。満たされなさいという命令があるために そのうち満たされるだろうと思って何もしないで待っているっていうような心の状態があり得るんじゃないでしょうか。満たされなさいだから自分で何もしなくていいと思っていつまでも待っている、いつまで経っても満たされない、そういうことが私たちのうちに起こり得るんじゃないかなというふうに思うんですよね。この命令は受け身系ですけども命令であるということ、私たちの主体的な応答が求められているということをぜひ今日ここに留めたいというふうに思います。皆さんのお宅にお客さんが来たとします。そしてお客さんがお泊まりになったとしますね。その時におそらく皆さんはそのお客様にお部屋、家の中にある一番いい部屋を使ってもらいたいと願うんではないでしょうか。あるいは一番いいお布団を使ってもらいたいと願うんではないでしょうか。あるいはお食事食べる時も一番いい部分をお客様に召し上がっていただきたいと思うんじゃないでしょうか。お客様を迎えるっていうのはそういうことだと思うんですよね。御霊に満たされるっていうのはそういうことです。御霊を自覚的にしっかりと私たちのうちにお迎えするということです。ところが私たちは御霊が与えられているのにかかわらずそれに気づいていないということが結構あるんではないでしょうか。御霊なる神様が与えられているのにそのことに気づかないで忘れてしまっているということがあるんじゃないでしょうか。私たちの心の中の一番いい部屋は私たちが独占していて、そして気づいたら御霊は隅っこの方の洗濯場の端っこの方に追いやられているというようなことになってないだろうか。一番お食事のおいしい部分は自分たちがしっかり食べていて、御霊なる神様にはなんか骨と皮しか残ってないっていうようなそんな信仰になっていないだろうか。これは例えですけれども、私たちの心の状態がどうなっているかということなんですよね。これでは御霊を悲しませてしまうことになるんじゃないかなと思いますね。エペソ書の4章の30節で神の聖霊を悲しませてはいけませんとパウロはすでに教えていましたけれども、私たちの不信仰な振る舞いや行いによって私たちはもしかすると気づかないところで聖霊なる神様を悲しませているということがあるんではないでしょうか。私たちはそういうことがないように本当に気をつけなければいけないなというふうに思います。そしてしっかり心を開いて御霊なる神様を私たちの心の中心に受け入れるものでありたいというふうに思います。使徒の働きの2章でペテロはこういうことを語っています。悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。2章38節ですけども、悔い改めてイエス・キリストを救い主として信じてバプテスマを受けるなら、その人には賜物として聖霊が与えられると約束されています。聖書でここにおられる皆さん、おそらく洗礼を受けた方多いと思います。その皆さんには聖霊が賜物として与えられています。皆さんそのことを気づいておられるでしょうか。賜物としても聖霊が与えられているんです。その聖霊は皆さんの今与えられているその賜物、聖霊は今皆さんの中でどこにいらっしゃるでしょうか。どこにおられるんでしょうか。本当に皆さんの心の中心がちゃんと聖霊の導きの中に置かれているんでしょうか。それとももしかしたら端っこの方に追いやられてしまっているってことはないでしょうか。もしそうであるならば、それは御霊に満たされることがない、そして何か別のもので満足を求めてしまうということになってしまうんじゃないでしょうか。そうならないように私たちは本当に気をつけたいなというふうに思いますね。今日と来週の洗礼式、私たちは本当に感謝し喜びとしたいと思いますけれども、同時に私たちにはそのような御霊が与えられているということをぜひ覚えたい。そして本当にこの御霊によって私たち満たしていただこうではありませんか。この聖霊の導きによって私たちは満たされながら歩んでいくものでありたいというふうに思います。ぜひ聖霊に導かれて歩んでいこうではありませんか。お祈りをしたいと思います。恵み深き私たちの父なる神様、今日の御言葉ありがとうございます。今日は日爪博さんがこの後洗礼を受けられて、その時に賜物として聖霊が与えられることを今日覚えることができました。本当に感謝します。そして同時に私たちにも同じように聖霊が与えられている恵みを覚えて感謝いたします。どうぞ私たちがこの聖霊なる神様をしっかりと心に受け入れて、そしてこの聖霊の導きの中で一歩一歩歩んでいくことができるように、自分の自我とそして自己中心な思いから解放してくださり、砕いてくださり、もっと自由にもっと喜んで御霊に満たされて歩んでいくことができるように、どうか助けてくださるようにお願いいたします。御言葉を心から感謝し、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。